はい、今日も外ロケでございます。
はい、外ロケですね。
はい、昼間ですよ。今日日曜日の昼間なんですね。すごいですね。まあ、
夕方にかけてみたいな時間帯ですけど、
岡山ではね、結構でかい運動公園がありまして、ね、国体ここでやったんですけども、
あそこの駐車場の一角で
人通り多いですよ。
皆さんもうジョギングとかウォーキングを
してるね、本
当に。してますね。
まあね、そんなところでやる、おたばたけ二人組でございますけども。
はい。
はい。じゃあ今日も始めましょう。はい。ここは僕らの、
おたばたけ。
やっほー。あ、そうそう。そろそろオープニング欲しいんですけど、あの話どうなってるんですかね。
いや、もうオープニングはですね。
はい。
もうちょいですね。
もうちょいですね。企画がですね、2010年の。
まあ。
頃から言ってたのにもかかわらず。まあ、各言う僕もブログの方で結構ね、紆余曲折、ちまちまやってますけど、なかなかね、技術の方がいってませんけども、ね。
そうです。
はい。じゃあ、そう、まだラジオの、というか、俺たちまだ、自己紹介してなかったね。
あ、自己紹介ですね。
じゃあ、このラジオは？
このラジオは、地方在住のオタクたちが、ぐんずほぐれつ、喋りまくっていく、パーソナリティ年の差19歳、サブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
はい、パーソナリティは、おっさんの方、ダーさんと、
はい、若い方、翔太でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということでですね、
はい、
今日は、前回、
特撮
をやった回の予告通り、お芝居とか演劇とかについてやってみましょうかということなんですけども、あのですね、お便りが来ております。
はい、お便りが、はい、なんと、はい、読みましょうか。
読んでください、
はい、
読んでください。はい、
ダーさん、ショータン、おたばた、
おたばた。
フィギュアはやっぱり愛ですよ。
あ、これフィギュア界に
フィギュア界ですね。
くれたやつですね、はい。
はい。愛がゆえに人と同じような作りにしたいのですよ。フィギュアは人形じゃない、キャラそのもの、または人間なんですよ。
はい。
ということで、たまちゃん。
はい。ありがとうございます。
前回も送ってくれましたね。
ありがとうございます。たまちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
岡山のね、方なんですけども、はい。ね、フィギュアはやっぱり
人間らしいですよ。
人間、ちょっと待って、人形だっつってね。美少女人形でしょう
や。字が違います。
うん、人型っていうのは合ってますけど、やっぱりね、それが動いたらびっくりしますからね。夜中とかに髪が生えたらどうする？
いや、もう僕は
動いてシューテーンとか言ったらどうする？
いや、それはもう即刻用ですね。
即刻用、はい。
あと自分のお祓いですね。
お、自分のお祓い。
もちろん。
なるほど。自分でお祓いするということですね。
自分のお祓いをしてもらうんですよ。
あ、自分のお祓い。
自分でお祓いはできないです。
じゃあ人形供養じゃないんだ。人形持ってってすいません、拝んでください
ね。人形供養した後の帰りに自分を、浄化してもらう。
ちょっとわかんねえ。なかなか難しい日本語になってるよ。おかしいですよ。まあ、フィギュアについてはね、もう一回ちょっとやろうと思いますので、なかなかね、判断も苦しむわ、やっぱり。
そうっすね。じゃあ、
愛が深すぎるんだろうね、あのたまちゃん。
たまちゃんのね、
たまちゃんの
フィギュアへの愛が
、うん、人形でもいいよっていうね、愛注げるキャラクターに注げる愛が深いんだと思います、
ね。そうですね。
で、多分たまちゃん自身も業が深いのではとね。
あ、深いんですね。深いんですよね。フィギュアに対して、人形に対してっていう思いが。
いやいや、多分ね、キャラだと思うよ。キャラに対して。すごい愛情があるんじゃないかなと思います。
そのキャラ。
ねえ、あんまり突っ込むとね、またたまちゃん叱られたりしないので。
怒ったメールが。
怒ったメールは多分来ないと思いますけど、お前らつまんねえって言われるかもしれませんけども、見捨てずに、聞いてください。ぜひ。はい。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。ね。
お願いします。
はい。ということで、お芝居なんですけども、はい。はい、突然ですが、モノマネとかされます？
モノマネですか？
モノマネとかします？
はい、
前回浜崎あゆみやってくれたじゃないですか。
はい、あれ、不発に終わったやつです
ね。いや、不発じゃないですよ。ちゃんと練習してるんですよ、浜崎あゆみを。あ、目が泳いだ。
ありゃー、あの
すべき人がいて。
もういいです。そのクオリティですか。
はい、そのクオリティです
か。はい、ね、浜崎あゆみで今度はなんかやりませんか。お互いに持ち寄って。
持ち寄って思ったんですけど、うん、そのキャラでずっと通すってのどうですか。
なんで？なんで？なんで？無茶ぶりはちゃんと返さなきゃね。あ、夢は？
役者。
役者。役者は振られたら
全部返すっすよね。
ねえ。じゃあ、モノマネは
返しますよ。
よっしゃー、よく言った、よく言った、よく言った。
さあ
腕。
腕鳴らしてるのはラジオだから分かんないです。
もうなんか、カラカラしか言わない腕をやってるんだね。パンパンパンパン。で、ですね、僕たちはですね、岡山でちっちゃな劇団やってたりですね、それから役者をやってたりですね、そういうことをやってるので、まあ結構芝居というものが身近にあったりするんですけども、なんで芝居をやろうと思ったんですか、翔太は。
僕が芝居、お芝居というか、うん、そういう演じたいな、演じることをしたいなと思ったのは、
うん
まあ、僕もともと体が弱かったんですよ。
うん、体が弱かった。
はい、小さい時に、
うん。
で、その時あまり外出とかできなくて、
うん、
その時、それで、
うん、
こうね、周りのね、
うん、
人との、付き合い方だったり、
うん、
なんか人はこういう時にこういう思いをして、
うん、
こんなものを感じ取って、
うん、
っていうそういう目に見えないもの、
うん、目に見えないもの、気持ちとか、
気持ちだったり、
感情とか、
はい、感動とか、
はい、
そういうのを、全てテレビだったりっていうものの、
うん、
そのドラマとか、
うん、
映画とか、うん、アニメーションだったり、
うん、
そういうのからすごく教えてもらった。というか吸収
大事なものは大事なものはテレビから学んだみたいな感じですか。
そう
テレビとかドラマから学んだみたいな感じですか。
からなんかこういうのがあるんだよってまず本当にちっちゃい時ですから、
はい、
こう初めて最初のなんですかインスピレーション
インスピレーションはいインスピレーションなんですね。わかりました。
で
もういただいたと、
はい
はい、
でそのこう大きくなっていくにつれて、
うん
はい、今度はその自分が何かを
与えたいなと
与えたいというか、
うん、
表現したいというか与えてる与えるなんて言い方はちょっとおこがましいので、
はいはいはい、なるほど
自分からそういった人の気持ちだったり感情だったりとか、
うんうん、
あと目に見えないものっていうのを何かこう自分の中から伝えたい表現したいな、
うん
と思って、
うん、
役者を
目指してい
ると目指して
なるほどね。まあこれから翔太の
どんどん
やってきたことが今度は全部積み重なっていくからこれから積み上げていくのでもう頑張ってください。
はい、
はい、
もう日々があれですよね。
そうそう
引き出しを作る積み重ねと
ね、
あと出していくと、
はい、
無茶ぶりもそうですけどね。
なんでしたっけ。このラジオの感想をもらったんでしょ？もらったんでしょ？
このラジオの感想ですか？
もらったんでしょ？身近な人から。
あ、身近な人からもらいました、
ね。どうやれたんですか？さあ、みんなに言ってくれ。
もっと、喋れって言われましたね。
はい。
いや、もう、僕がこのラジオ聞いても、うんはい、自分で聞いても、うん、やばい、受け答えで話し切って、切っちゃってるよ。噛んだちょっと。
いや別に噛むのは構わないけど。
切っちゃってるよっていうことがちょっと多いんで、
はい、
もうどんどん
前のめりな青春を。
前のめりな食いつく感じで、
はい、食いつくような感じで、はい、
やっていこうかなって思います。
なるほどね。
はい、
それに関してはよね、僕もちゃんと受け答えというか、ちゃんとボールを投げてないかなと思ったりもするんですけどね。そこはもう。
キャッチボールしましょうね。
しましょう。無茶ぶりも含めて。危険球も投げるぜみたいな感じでね。
むしろキャッチボール返しますか。キャッチボールしながら30分取
ります
。
いや、キャッチボールやめましょう。僕あんまりね、ボールを使った競技ってね、ど下手くそなんですよ。
あ、そうなんですか。僕、うん、逆に物使った方がいい。運動は。
なるほど。運動は。
身一つじゃちょっと苦手です。
おじさん逆に身一つですね。物使う言うてもあれですね。おじちゃん剣道部だったり、それから山岳部だったりしたんで、うん、どっちかっつうとね、地味なことをコツコツやるのが好きなんですよ。
へぇ。
だんだんね
山岳部とかもやってたんです
か。山岳部やってましたね。なんだっけな、山登っていって、飯盒炊爨で、飯盒炊爨だっけ、
飯盒炊爨、
飯盒炊爨で
ご飯とか、
うん、そうキャンプでね、ご飯食べて
カレーとか作ります、ね、
そう先輩たちとギター持ってて、なぜか歌うって、山に邪魔になるのになんでギター持っていくんですかみたいなね、不思議、
ギター抱えながら
山登る、抱えないんですか、なぜかそこのなんかコテージにギターがあったんですよ。でそれで弾いてたんですよ先輩が。
なんかあれですよね、部活会とかしたいですよね。
あ、部活会あんまりね、僕ね学校非公認の模型同好会を作ってたりしたんで、
はい、
あんまり部活動いい思い出少ないですね。
はい、部活動トークとかもなんか、
あ、わかりました。じゃあまだ用意しておきます。
用意しましょう。
用意します。はい、はい、おじさんの方はもういいね。じゃあこれで、
いやちょっと待ってください。いや、それはもうダーさんの方もなぜねこう演劇をして役者をして今例えば演出とかもされてますけど。
そう、演出もしたよ。市民ミュージカルでやらせてもらいましたけどもね、楽しかったですよ。
それはそもそもの原点は何です
か。そもそもの原点はね、おじさんね、昔はねちょっと引きこもってた時代がありまして、
はい、コミケとかの時代ですよね。
コミケ、うん、まあまあ漫画を一生懸命描いてた時代がありまして、はい、で漫画を描いていた時代から今度はね同人誌に当然流れが移っていった時代があったんですよ。でそこで知り合った人たちと今度はコスプレに走ったんですね。
コスプレですか。
はい、
コスプレいいですよね。
まあコスプレもね、僕たちの時代はね今の時代と違って買えなかったから、とにかく自分で作ってた。もうゼロから全部作ってた。
お手製の。
お手製の。で、その作ってた経験が衣装を作れるっていうのもなったん。
おー、そ
のスタジオになったんですよ。はい。そういうのがあったり
ですね。裁縫のできる男はいいんですよね。
うん、裁縫はできるという、できますけども、裁縫もできるんですけど、前ミシン買ったんですよ。その当時、劇団を始めた、まあ、きっかけがあるんですけど、それきっかけやってない。話のこっち、ボンボン持ってるね。
いえいえ。
なんか、迷路に
入る。すごい、何かに入って、そっから派生するんだけど、ま、元の
本筋は絶対行かない
で。
ねえ。どこまで話した。あ、そう。コスプレに行って、で、コスプレで、ね、商店街のパフォーマンスっていうのがあって、
はい、
それに出たの、友達と。で、人前でやるものを、ものというかね、パフォーマンスをするのがね、その時ね、ものすごくね、衝撃的だったの、僕にとっては。いつも紙に書いて、こうね、漫画書いて、読ませてたっていう、友達に読ませてた。で、周りの人だけなんですよ。
あ、はい。
で、通行人とかもあるわけじゃない?野外だから、はい。で、夏祭りの
一緒その、漫画を書くっていう、その何かに、もの?
発信していく、
発信していくっていう。
一緒なんだけど、表現、肉体を使った表現っていうのはね、結構ね、
その時
衝撃的だった。だから僕は大体、そうね、中学出て、高校生ぐらいか。高校生ぐらいでその体験をして、演劇じゃないけど、ダンスの方ね、
はい、
に行きました。で、そこからですね、中学校の時の先生、美術の先生が、実は演劇をやってたと、
はい。
演劇経験者だったんで、まあ、しばらく、その、コスプレダンサーズのチームでやってたところから、また、たまたま、出会ってというか再会して、いや、そんなに言うんだったら、ちょっと、劇団の、面白いとこ連れてってあげるからって、劇団連れてかれてるん
です。はい。
で、劇団で飲み会やってて、で、そこからつながりで、その劇団というか演劇の師匠というかね、先生に出会って、で、その先生に台本を出されて、わあ、すごいすごいっていうふうにおだてられてですね、おだてられて、いいようにこう転がらされたわけですよ。
あ、その当時。
そう、10代も過ぎて20代ちょっと頭ぐらいのね、ガツガツしてた時代にですよ。で、そこからなんですよ。演劇っていうものがどんなものかと本格的にやり始めたのは。だから結構遅いですよ。で、まあ、
独立。20代、はい。
僕は20代からなんですよ。で、それまでに、踊ったり、歌ったり、踊ったりがメインでしたけど、衣装で変なもん作ったりとかね、そういうことやってたので、人前で、なんかやるとかいうのは、結構抵抗がなく、
できた。
大胆にやっていったっていう感じですね。今考えると。
まあ、でもあの、お芝居してて思うんですけど、
はい、
人前出て上がる人ってなかなかきついですよね。
うん、
でも、
うん、
慣れなん、あの、多分何回も出ていったら慣れてくると思うんですけど。
とにかくね、数こなさないと、何でもそうだけど、やっぱり数こなさないと、と思うよ。演出やってて、やっぱり、この間というか、市民演劇の演出をちょっとやってみて思ったのは、やっぱりね、喋るっていうことってどういうことっていう原点に、それを考えさせられるもん。
はい。
会話っていうものに対しても、今でもこうやって話してるじゃん。どうやったら伝わるかなっていうことを、そこまで考えちゃうもんね。
その、言うのと伝えるのの違いです。
うん、伝えようと思わなくていいんだと思うわ。まず、こういう話がある。じゃあ、その分の中で、演劇の台本があるか、そしたら役割を分担すればいいんじゃないかなって、単純に考える。
あとすごく思うのがあるんですよ、はい。聞くのが大事ですよね。
そうですね。まず聞くことですね。はい。はい、で、聞く。
いや、その、
大事ですよね。大事ですよ。すごい大事ですよ。
いや、その、聞くっていうのはね、はい、その、自分が自分のセリフだけを言って終わるわけじゃないじゃないですか。
ああ、芝居にはね。
芝居って。その、やっぱり自分の言うセリフも相手がいて、相手のこのセリフがあるから、自分のその言葉の、
うん、
あの、原因があるわけで。
うん。だから、芝居のことになるけど、答えで芝居の、あの、演劇のセリフか。だから役割があるから絶対、
はい、
でこのセリフ何言ってるんだろうっていう。で、僕いつも叱られるんですけど、劇団で芝居やって役者をやってる時によう叱られるんだけど、ちゃんとセリフのだから言ってる大体のことは覚えとるんだけど、ちゃんと正確に覚えてこいって怒られてるんですよいつも。まあそんな感じで、
あ、そのセリフの
解釈を、そうそう、で表現っていうのは、あの、声とか体で、こう、肉体全体使ってやればいいわけだから、はい、うん、ね、だからそんなに、あの、難しく考えたら考えるほど体動かなくなってしまうんですよ、自分。で、喋りもあんまり、トークの方も、あんまりはっきりものが喋れないから、
はい、
どっちかっつったら、後ろへ、だんだん、あの、みんなを見ていって、ここのバランスがいい、ここのバランスがおかしいなっていうところをやってたら、いつの間にかバックの方に回っていってるなっていう感じですよ。やっぱ喋りあんまり得意じゃないから。このラジオはあれですよ。ある程度僕にとってはリハビリなんですよ。
あの、喋るということに対してのあのリハビリだ
っていう。伝えるということに対してのリハビリです。
はい。
ね。
なんかこうやってラジオすることによって、
はい。
ちゃんと、こうやってね、ラジオすることによって、
うん、
普段なかなかこういうふうに、あの、発信する、
うん、
会話を発信するっていうことをしないじゃないですか。
あんまりね。
だから、それはすごく、聞いているね、リスナーの方からしたら、
うん、
えっていうことを今から言うかもしれないですけど、
はい、
あの、僕たちもすごく、なんだろう。
何ですか？すごく。
話す、
うん、
特訓っていうか、
話す特訓
練習
練習は流しちゃいけないって、この怒ったでしょ、怒ったで仕方じゃないですか。練習じゃないんですよ。だから、もう実践でやってるわけですから、今これを。
はい。
ね。
ぶっ飛んでね。
ぶっ飛んでね、ぶっ飛んでね。俺たちね、ちょっとね、あんまりもうちょっとね、構成のところは俺勉強し直しますよ。君にちゃんと伝わってないことがあるな、と思いますね。はい。大丈夫ですか？うんうんじゃないんだよ。
いや、もうちょっと、
はい、
思ったんですけど、
はい、
構成をね、この何やるかだけじゃなくて、何話すのかお互いにっていうのはいるわと思います。
そうだね、
はい。
で、毎回毎回それ言ってるよね。1回目というかね、これね、だいたい2回撮ってるんですよ。1回目はもう、二回撮ってる、二回やってると同じことですよ。
そうですね。
一回全部ずーっとやってて。
一回やって、それが、
それをもう一回撮って、で、それ聞いて、もう一回つまんだり、伸ばしたりっていう、伸ばしたりってはできんけど、つまんだりしてるのが、今の現状です。打ち合わせトークですね。まあいいんですけど、まあとにかく芝居を二人やってますっていうところでいいんですかね。
はい。
ねえ、今後どんな役やりたいですか？
今後ですか？
はい。
今後、今行ってる劇団の方で、
はい、
今台本のセリフ練習をやらせてもらって、
はい、
それはちょっとね引きこもりがちなお姉ちゃんを、
うん、
何なのみたいな、
わかんない、ちょっと待って、引きこもり
がちなお姉ちゃん、 ちゃんに対して、うん、なんかなんで学校行けないのとか、
あーはーはーはー、
そう つっかかっていく、
うん、絡む役ですね、
絡んでいく弟の役をね今もらってるんですけど、
はい、まずそこからですね。
そうです。今後の展開、
何月ぐらいにやるんですか？
今やってるその練習のものを、うん、がそのまま舞台でっていう
のではない
のかどうかは、
はい、
それは
まだ演
出、まだ分からないんですよ。演出の関係もあって、
はい、
また違う作品になるかもしれないし、はい、でも大体夏、
夏ぐらい、ね、またぜひ情報はください。またラジオで出しましょう、は
い、
まあ、
どんな役がしたいとかっていう
のは
あれでしたけど、
はい、
例えばそうですね、人間じゃないと役とかいいですよ ね、
いいですね、
やってみたいなって思いますね、
はい、はいはい、なるほどね、
自分のキャパを広げるのもね、
はい、
ありますから、
ぜひやってください。でおじさんの方は3月に舞台やりますんで、またCM しますけども、番宣しますけども、はい、
ぜひ僕は行きますよ。
ぜひ僕は行き、どこまで、そこまで言うてちゃんとやってんだろうな、お前みたいな感じですか。まあ頑張りましょうか。ということでございますけれども、はい、ね、芝居について僕たちこんな感じでやってますよと、ね、なんとなく、ゆるい感じになりましたけども、はい。
こんな感じで話してますけども、
はい、ここからね、ちょっと、芝居を読むならバイブルがあるぜっていうところなんですよ。漫画の話になりますけど。
芝居漫画ですね。
そう、芝居漫画でね、バイブルだ。
演劇人、教科書ですね。
そう、演劇人にとってはバイブルだ。何かわかるかね、その作品の名前わかるかね。
それはもちろんあれじゃないですか。
何ですか、
もう。
何ですか、
ガラスの仮面でしょう。
マヤ、恐ろしい子。ネタは有名なのはね。
はい。
で、この作品について思うことが結構ボロボロあるんですけども、
はい、
ね、この作品最初に知ったのは、小学校ぐらいなんですよ。花と夢っていうのがあるという
。花と夢。はい、
小学校。
白戦車なんですね。
白戦車ですね。で、その当時ね、ガラスの仮面よりも、スケバンデカっていうのがあったの、わかる？
わかります。
で、スケバンデカが連載していたのは花と夢なんですよ。
なあ。
で、おじさんはスケバンデカを初めて知ったのは斉藤由紀っていう人がおって、
はい、
で、そのドラマがあったわけ。てめえら許さねえっていう。ヨーヨーをぶつけるっていうね。で、その分の原作、ちょうど僕が漫画を一生懸命書いてた頃なんですよ。
はい、
で、それと重なるので、原作読んでたら、花と夢っていう雑誌があるっていう、それを読んだんですよ。その時に、ガラスの仮面っていうね、もうめちゃくちゃ絵柄が昔な、演劇漫画があったんですよ。で、そこぐらい変化は分かった。
スタートなんです
よ。うん、スタートなんですよ。
僕、あれですよ。まあ、ガラスの仮面始まった頃って、
うん、
明らかに僕生まれ、1976年なんですけど、
はい、
明らかに僕生まれてないんですよね。
まあね、
はい、
生まれてないだろうね。
で、僕生まれてから、
うん、
有名なね、足立由美さんのがドラマやったやつあるじゃないですか。
演技の天才なのに、演技の天才じゃない女の子が演技の天才をやるとこうなるよっていうやつですね。
ちょ
何ですか。
まあ
だって、うまっ、やめとこう。あれなんだかんだ言って2回やったじゃない、足立由美のドラマ、
はい、
ねえ、どっちもええと思ったけど、ネタにしかならなかったもん。ひどすぎて。
見て、あ、ガラスの仮面っていうのがあるんだって知ったのが最初ですね。
ねえ、演劇人のバイブルですよ、これ。ねえ、バイブルかどうかわかりませんけど。
バイブルに、であろう。
あろうですよ。この作品だってすごいもん。ねえ。
だってこれすごいですよ。1976年から始まって、
うん、
97年から救済して、2004年に、一つ巻出して、で、4年後に連載スタートっていう。
ね、連載再開したんですけど、まあ、これ期間でやってますよっていうやつなんですけどもね、
はい、
まやちゃんがね、確かね、中学2年生かな、最初の頃。で、 76年だから昭和50年ぐらいになるんかな。え、俺46年ぐらいか、
はい、
76年って言ったら。でその時に始まってマヤさんはまだあの4年か5年ぐらい経って成長してるわけですよ、はい、だからだいたい今19歳か20歳ぐらいなんですよ。はい、
作品中で
だからね、携帯電話とかあっちゃいけないはずなんですよ。早見真澄先生って、早見真澄さんって知ってる、はい、ライト芸能の社長さんですよ。ね、最初はお嬢ちゃんっていう風に言ってたのに、マヤって呼ばせてくれって、今あの、期間の最新刊の部分では言ってるんですよ。
はい。
なかなかこれが面白くてね、あの、ガラスの仮面はネザの宝庫ですからね。
黒電話ですよね、確か。
そう、最初の頃はね、黒電話ね、で、真澄さんの車に、あの、自動車電話があるんですよ。
自動車電話？
自動車電話が積んであるんですよ、はい。で、最近はね、携帯電話になってるんですよ。
おっと？そんなに、5、6年で時代が
一気に。すごいんだよ、だから。もう、とにかくすごいんだよ、もう。びっくりするよ。なんかね、でまあアニメもね3回やってるんですよ。
はい、
アニメ3回やってます。
1984年と98年と2004年ですね、
うん、これは Google ですか Wiki ですか。 Wiki ですね。
Wiki ですね。
Wiki ですね、
はい、
であの勝尾雅子さんですよね。勝木雅子さんか、
はい、
あの方が最初にマヤをやった時はこれまたすごいんですよ。あのオープニングの曲がねめちゃくちゃ燃えますよ。
燃えるんですか。
燃えますじゃなくて、あの燃えるじゃなくて草冠に開けるじゃなくて、
あのファイヤーの
燃える、ファイヤー、あの皮変のね、皮変にねんですね、燃えるんですよ。なかなかすごかったんですよ。レオタードも昔なんですよこれ。今みたいなね、あのファッショナブルじゃなくて昔のレオタードってわかる。あの、みなみちゃんが着てたやつ、朝倉みなみちゃんが着てたようなレオタードを着て踊ってるまやちゃん
の
やつ。
ピッチピチのやつですよね。
そうです、ピッチピチです。
レオタードピッチピチですけど。
まあね、今みたいにだからね、今みたいにスタイリッシュではなかった。
はい、
ファッショナブルではなかった。で、だって、時代から言うてごらんなさいよ。76年ですよ。昭和ですよ。
76年って80年代でもないんですよ、もはや。
言うなよ。
僕。
君はだってね、最近じゃないですか。たかが21年前でしょ。
はい。
ねえ、すごいですよ。だからね、い
つで他はこう、うん、OVA ではあのね、
尾形恵ですね。
行けちゃダメだ。の新次くんが
この時はね、多分あのもっと女の子してたんじゃないかなと思います、ね。
いや、それは多分。
はい、ねえ、でまた2004年に一巻出たっていうことは多分そのね、ちょうどその時に。またテレビアニメやったんですよね。
小林さなえさんが。
うん。これ、稲家の。
これ、あれです。稲家の。
夏美ですよ。稲妻イレブンの夏美ちゃんですよ。
多分、一番の代表作は、
代表作
あの、光の子の東谷明とか、あとは、D グレイマンのアレモーカーですね。
東谷くんって、おかっぱの子ですよね。
おかっぱの子の、プロ棋士の息子の。
うん。泣きながら碁を刺すって子でしょ。悔しくて。なんでっていう。
そう、素人のね、時代の光に負けて。
ね、そういうものなんですけど。まあ、もう一丁、この、ずっとね、ガラスの仮面はね、追っかけていくとね、楽しすぎますよ。
はい。
ね、やっぱり一番有名な、マヤ、恐ろしい子ですよ。
こうやって、
そう、違います。
恐ろしいんじゃなかったです
か。それは、あゆみさんですから、右出しながら、マヤ、恐ろしい子じゃないですよ。それドラマですか？ドラマでそんなあったの？マヤ、恐ろしい子。
やばいや、あ、
違いますか。
違います、はい、
月影先生は確かドラマではあの人ですよね。野際陽子さんでした。
うわ、
じゃなかったですか。
いや、そうですわ、
黒婦人で、だからもう役ができすぎて怖いんですよね。すごい良かったですよね。そこだけは
もともとあの方アナウンサーなんですよね。
うん、確かね、僕、野際さん、誰だっけね、スチュワーデス物語っていうのが昔ありまして、確か出てたような気がするんですよ。教官役で。
うん。
ね、若い時に。
あれの、あの方、最近、お姑役とか多いですか？
そう、もうそれ、時代がね。
時代がまあ。
時代がね、しょうがない、それは。まあ、そんな感じでございますけども。それでですね、ガラスの仮面に続く、お芝居漫画なんですけど、もう一本あるんですね。ビッグコミックオリジナルで、最近の作品なんですけども、
はい。
連載してます。バックステージ。
バックステージ。
うん、っていうやつがあるんですよ。中谷リーっていう人が書いてるやつなんですけども。
これ最近なんですよね。
これはね、最近ですよ。
コミックスがまだ出てない。
出てないですね。去年の、
暮れからですか？
暮れ、うん、そう、暮れぐらいだと思うんだ。んで、どんな話かっていうとね、劇団の制作について書かれてる本なんですけども、はい、まあ、
舞台裏。
そうそう、バックステージっていう。だから、やっぱり、花形ですよ。役者さんって。
はい。
スターですよ。前に出る人たちじゃないですか。でも、前に出る人たちを支えるのは誰なのかって言ったら、ね、裏方の人ですよ。
はい。照明さん。
照明音響、ね、台本書きもありの、演出さんもありのっていう、はい。で、それともう一つ、お金をね、工面したり、はい、制作の進行をやったりっていう、その制作っていう人が
制作チームですよね。うん、後ろ。
で、その分のトップの人に、がどういう風な動きをするかによってもう出来が全然違うんですよ、
はい、
どこにこれだけかかってここにどこだけお金かかって時間かかってっていうね、そういうのについて書かれている作品なんですけどもね、大体ストーリーはざっくり言うと、
はい、
銀行員がリストラされてひょんなことから劇団の制作をやることになって、で今どんどんどんどんそのサクセスストーリーみたいな感じになってるような感じなんですよ。
なんかすごく地域密着なお話です。地域密着？
読んだ？読んだ？
いや、僕、数回しか見てないですね。
うん、数回しかやってないからね。
数回しかやってない。うん、数回
商店街、まあね、この、リストラされた人がね、リストラだけじゃなくて、離婚をされちゃうんですよ。で、結構不幸のどん底なんですけど、まあ楽天的にね、物事を考えようっていう形になって、どんどんどんどんやってるんですけどね、なかなかね、制作というか、芝居に関わって裏を見てると、
はい、
裏見てるとね、あるある、よくあるっていうようなことを本当に、劇やあるあるネタ満載ですよ。ぜひ読んでください。
なんか、ビッグコミックオリジナルで連載中です。
バックステージ。
バックステージ。
はい。はい、中谷 D さんですよ。
多分、ほんと始まったばっかりなんで、今から読み出しても全然、
うん、
十分。わかるっていうか。
十分わかると思うよ。
追いつけますよね。
うん。どっちかっていうとね、僕、ビッグコミックオリジナルは、ほら、なんだっけ、黄昏流星群っていうのがありまして、
はい、
漫画で、はい、あれを読んでるんで、そっちの方を押したりしてるんですけどね。結構有名な人が書いてるんですけど、何だったっけな、社長島考察を書いてる人ですよ。が、黄昏流星
群を書いてるっていう。
ね、人生も中年過ぎて、そろそろ社用にかかった人たちのドラマというか、群像ドラマっていう。
こう、思ったんですけど、
はい、
少年誌じゃなくて、
はい、
こう、青年誌。
はい。
で、サクセス、そういうサクセス、ストーリーとかハートフルな感じだったり、こう人間ドラマがね、すごく深いところまで入ってるなっていうアニメ、漫画が、
はい、
多いなっていう気が
するんですね。そうですね。だって僕たちより先輩が読んでると思いますけど、
コミック
ス、はい、じゃない。アブさんも連載してるんじゃなかったっけ？浮世雲もかな、うん、これはだいたいビッグコミックの本誌の方かな。んな感じでございますよ。ね。演劇だいぶ、
はい、今回だいぶ演劇界だったり演劇漫画界を
漫画界ですよね。はい、そんな感じでございますけどね。
はい、
はい、じゃあそろそろまとめましょう。30分過ぎてます。
はいはい、はい、このラジオではですね、
はい、
お便りをお待ちしております。
はい、
ブログのコメント欄いや、番組メールアドレスの方にお気軽に、お気楽に、ちょちょっと書いて送ってくれたらなと思います。
はい。
はい。で、そちらのメールアドレスの方。
はい。
オタクバタケアット gmail.com。
はい。
オタクバタケアット gmail.com です。
はい。
はい。では、番組ブログの、URL です。
はい、
http コロン。
はい。
http://otakubatake.caesar.net
はい、
http://otakubatake.caesar.net です。ブログはいつも進化中です。
はい、はい、多少ね、前回言ったのを少し直してみたんですけど、まだエラーが出てるって、なんか絶対違うんだろうな、俺がっていうね。考えよう。
教えてください、皆さん。
っていうか、誰かに聞いた方がいいのかもしれませんね。はい。で、次回収録ラインナップですけども、はい。
はい、ラインナップ、雑学
放送。
放送。
はい、
役に立たない皆さんの雑学を教えていただけたら、
ね。役に立たないって言ったら、身も蓋もないけど、
雑学。
雑学。おばあちゃんの知恵袋的なもんでもいいですし、肉球、猫の肉球は音を立てないためにあるんだ、みたいなね。そんな軽い感じでいいでございます。そういうのとかですね。
はい。で、料理漫画。
料理漫画。はい。ルナスサンス、情熱、僕のこの手はいつも何か探し燃えているというね。わかります？これ。
それ何のやつですか？
ミスターアジコのオープニングです。
オープニング。オープニング。
オープニングです。ミスターアジコのオープニングです。だから、ね。うまいぞー口からグワーみたいな。そんな、そんな。
おいしんぼとかね。
そうね。
中華一番とかありますよね。
ありますね。中華一番、これはまあもったいないんで。
もったいない、また。
はい。そういうのもお願いします。そして、下着トークですね。パンツの中身は、パンツの中身だね。ごめんなさい。スカートの中身は秘密の花園。真面目にちゃんと下着について話をしようと。
はい。
そして、ボーイズラブ。
BL 界ですね。
うん、BL 界ですね。男だけども、ちょっと真面目に、BL を分析、研究してみようじゃないかっていうところをやってみようと思うので、これについて何か、意見、ご意見とか、それからご感想、メッセージ等ありましたら、ぜひ、番組まで、メッセージください。お便りください。おメールください。
お願いします。
皆様、あっての終わりでございます。はい、というところで、だいぶ喋りましたね。はい。ね。
はい。では、この辺で。
この辺で。はい。次回はですね、何か、そう。モノマネを持ってきましょうか。
お互いにね。
お互いにね。お互いにね。目がうるうるしてるけど大丈夫？
大丈夫ですよ。
大丈夫ですね。
大丈夫
ですよ。はい。はい、大丈夫ですね。
はい。
はい、じゃあ、なんか、モノマネやりましょう。
はい。
ということで、次回楽しみにしてください。じゃあ、この辺で。
おたばたけー。